すいません。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。ご一緒に賛美歌2編184の1節と3節を賛美いたしましょう。プリントをご覧ください。
Thank you.
エス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。
天にあします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
口読文三書詩篇八篇2ページをご覧ください。主よ、
私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。
輝くあなたの意向をたたえます。
幼子の御子の口によって、
あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、
往復する敵を立ち滅ぼされます。
あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。
月も星もあなたが開示なさったもの、
そのあなたが御心に留めてくださるとは。
人間は何者なのでしょう。
この子は何者なのでしょう。
あなたが開示でくださる、
神にわずかに劣るものとして人を作り、
なお栄光と意向を神として選ばさせ、
御手によって作られたものをすべて治めるように
その足元に置かれました。
羊も牛も野の獣も、
空の鳥、海の魚、無事を渡る者も、
主よ、
私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地にことでしょう。
私たちの信仰を人信条によって告白いたしましょう。信仰告白。人信条。天は天地の結び主、全能の父なる神を信じる。
我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死んで落ちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したがり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。お座りください。聖書をお読みいたします。マタイによる福音書15-22節から新約聖書43ページ。皇帝への税金。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどう思いでしょうか。お教えください。皇帝に礼金を納めるのは立法にかなっているのでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、 なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の衝動とメイカと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。
共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の作り主、全能の父なる神様、一回りのこの世の旅路を導かれ、今日も主の日の朝を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。あなたはあなたの姿に似せて私たちをお作りくださいました。あなたが私たちに近く共にいてくださるように、私たちも互いに近く共にいるためです。それなのに私たちは過ぎます10月あなたに背き、自分中心で歩みました。自分の望む善を行わず、望まない悪を行っている私たちは、なんと惨めな人間でしょうか。しかし神様、あなたは今日も私たちを御言葉によって新しく作り上げてくださいます。どうぞ全世界に立てられている説教者を通してあなたがお語りください。世界中の教会では、今日は聖徒の日として、天にある神の家族を記念しての礼拝が捧げられています。私たちの教会では9月にその礼拝を守っていますが、今は天にある先達が残された信仰の遺産が地上を生きる私たちを支え導いてくれますようお祈りいたします。世界の主なる神様、今こうしている時も戦争や人の罪のために悲しみ苦しみの中にいる人々、子どもたちが世界中にいます。どうか私たちがあなたの愛と真理に従ってこの世に目を向け、あなたの平和を実現するために祈り働くことができますように。公の職務に就く人たちを誠実にこの世界と関わるものとなさせてください。天と同じようにこの地にもあなたの恵みを満ち溢れさせてください。コロナウイルスに感染し苦しんでいらっしゃる方々に癒しが与えられ、感染症が一日も早く収束しますように、医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。慰め主なる主イエス様、大切な方々を今あなたにお委ねいたします。病の中にある方や、弱いを重ねるゆえのロークを味わっている方、家族の介護や育児を頑張っていらっしゃる方、感染対策をしながら学びを続ける学生や子どもたち、仕事を続ける社会人たち、愛する者を天に送り悲しみの中におられる方々、被災して困難な生活を強いられている方々、そして今見舞いに集うお一人お一人がそれぞれに重荷を負い人生の課題と取り組んでおられます。神様、どうぞあなたが最善をなしてください。いえ、必ず最善をなしてくださることを信じる信仰を与え、祈る言葉を私たちの口に与えてください。教会の頭なる主イエス様、午後の教会学校では子ども祝福式が執り行われます。現代の子どもたちは日々忙しいです。教会学校の活動も昔私たちが経験してきたものとは異なる課題もあります。どうぞ私たち花小金井教会が全員で今の教会学校をしっかりと受け止め、ここに連なる子どもたちを見つめることができますように、教会学校のため、子どもたちのため、心を込めて祈りと奉仕を捧げることができますように導きをお願いいたします。子どもたちのことを誰よりも愛し、必要な一切をお与えくださるのは神様あなたです。教会の宝である子どもたちがあなたと教会から愛されていることを体験しながら成長していけますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日のメッセージの 準備をしている間に市民税、都民税の支払いをしました。正直税金を納めるのは、はあ、やれやれという思いがいたします。今日の聖書、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。今日の私たちもよくわかるのではないでしょうか。私たちはイエス様によって、約束されている神の国に生きるものです。神の国、すなわち教会に生きる人間として地上を生きています。教会と国家という問題をどう受け止めて地上の生活を送るか、このことは大きな声で世間に向かって主張する必要もありませんけれども、私たちの中ではよく考えていなければならないことだと思います。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとイエス様は今朝おっしゃいました。前の口語訳聖書の時は、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいとなっていました。カイザルというのはローマ皇帝という意味を持つのですけれども、もともとは一人の人の名前ですね。ユリウス・カイサルという人のことです。英語の言い方にするとジュリアス・シーザー。この人はローマの政治家であり軍人でした。志半ばにして暗殺をされてしまいます。自分が目をかけていたブルータスという人までも暗殺者たちの中にいるのを見て、ブルータスお前もかというような言葉を残して死んだと言われています。このカイサルの後継者となったのが養子であるオクタビアヌスという人です。ちょっとこう世界史の授業みたいになってきましたけれども、このオクタビアヌスという人がアウグストゥスという尊称を得てですね、この人がローマの初代皇帝となりました。イエス様がお生まれになったのはこのアウグストゥスの治世の間です。この人が人口調査の勅令を出したので、ヨセフとマリアは、マリアさんは臨月だったんですけれども、遠くベツレヘムまで旅をしなければなりませんでした。さて、このアウグストゥス以来、ローマ皇帝はカエサルを名乗るようになったんですね。それによってカエサルという名前は皇帝をも意味する言葉となりました。イエス様が地上で活動をなさっていた当時、ユダヤの地はカエサル、すなわち皇帝に統治されたローマ帝国の支配下にありました。ローマ帝国は国民が使用するお金に、コインに必ず皇帝の肖像と銘を刻むことにしていました。このお金を作ったのが〇〇というローマ皇帝だよと示すのですね。で、そうすることでこのお金を使う者は何々皇帝の支配のもとにあるんだということを示したのです。で、皇帝が変わるたびに必ずその新しい皇帝の肖像と銘が刻まれた貨幣を作ったそうです。ローマ皇帝じゃなくてローマ帝国というのはすごく広大だったんですけれども、必ず新しいコインを作るので、帝国のつつ裏まで皇帝が新しくなったことを知らせたのですね。今日のこの皇帝への税金とありましたけれども、これは人頭税というもので、人の頭と書くんですが、人頭税、一人当たりいくらと決められていた税金なのです。で、一人一デナリオンでした。デナリオンというのは労働者の一日の賃金です。で、収入に関係なくですね、納めなければならなかったんです。裕福な人はまあいいかもしれませんけど、貧しい人には負担になりました。加えてユダヤの人たちにとってはもっと深刻な事情がありました。19節でイエス様がそのデナリオン銀貨を持ってこさせましたね。そして イエス様はこれは誰の肖像と銘かというふうに問われました。だそのコインには皇帝の顔が刻まれている。さらにその皇帝についての刻印が押されています。例えば何て押されているかというと、神の子皇帝ティベリウスとかですね、この人は神の子だというように、そういうふうに刻まれていたんです。ユダヤの人々は人の顔とか肖像を貨幣に刻むことは決してしません。なぜかというと、彼らは律法を非常に大事にしていましたね。でその律法の中に、あなたはいかなる像も作ってはならないと、まあ、これも口語訳聖書で言うと、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない、これ徹底して教えられていたんです。で自分たちは神様に選ばれた神の民だ、神様こそが自分たちの誠の支配者だ、そういう信仰に来ているのに、それなのにローマ皇帝の顔が刻まれたコインを使わなければならない、これは大変な屈辱だったんですね。しかもローマ皇帝というのは神の民じゃないです。外国人であるローマ皇帝がまるで神であるかのような刻印が刻まれている、そういう貨幣を使わねばならないんです。で19節でそのイエス様が税金に納めるお金を見せなさいとおっしゃいました。この納税するのにユダヤの貨幣じゃ納税できないです。ローマの貨幣で税金を納めばならない。普段使うのもローマのお金、納税するのも絶対ローマのお金、一方自分たちのエルサレム神殿に行くとローマの貨幣は使えないんですね。神殿ではユダヤのお金に両替しなければならない。でも神殿を一歩出たらローマのお金しか使えない、納税も、まあ、こんなふうにユダヤの人たちはローマの支配の中に生きなければならなかったわけです。さて、今日の15節でパリサイ派の人々、ユダヤのパリサイ派の人々がイエス様を罠にかけようとした。そして自分たちの弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエス様のところに使わした。こんなふうにありました。ヘロデ派って何でしょうかというと、パリサイ派って聞いたことありますね。サドカイ派というのも、ユダヤ教のエリートの一派なんですが、それに並ぶ党派とかじゃないんですね、これは。宗教的な党派じゃなく、ヘロデ王家というものを支持して、それによって恩恵に預かるという、そういう政治的な党派があったようです。で、パリサイ派とヘロデ派っていうのは、本来は対立関係、仲悪いです。なぜかというと、パリサイ派は自分たちを支配するのは主なる神のみだと。ローマ権力は受け入れません。一方、ヘロデ派はローマの権力を受け入れるんです。なぜかというと、ローマ権力の下でのヘロデ王家と結びついて利益を得ていたからです。ですからヘロデ派は納税に関して言えばローマにちゃんと納めるべきだという立場で、で対してファリサイ派は外国の皇帝の税金などを納めるべきではないという立場、全く正反対なのですね。しかしなぜかここではファリサイ派とヘロデ派が結託をしています。どうしてでしょう。それはイエス様を罠にかけて捕らえてイエス様を消すためです。その一点で一致をするんです。こういうことは古代世界だけでなく、残念ながら現在でもあります。もともとは対立している仲が悪い人たちが共通の敵の出現によって急に仲良くなる。手を結ぶ。誰かを憎むことにおいては結託できるという、この人の悪の愚かさがにじみ出ているというか、聖書はよくそういうところを記していると思います。さてこのようにイエス様に対する敵対心によって一致団結した彼らはイエス様に問いました。皇帝に税金を納めることは律法にかなっていますかと。これ書いてあったように、15節にあったように罠です。彼らの、もしイエス様がユダヤ人は神の民なのですから皇帝に税金を納めるべきではないと答えたならば、この人はローマに反逆していると訴えることができます。 もしイエス様がいやローマにちゃんと税金を納めなさいと答えたならば、この人はユダヤの救い主とか言ってるけれど結局ローマの力の前には手も足も出ないよということを人々に示すことができます。こういう罠なんですね。さらに彼らはこの問いに先立ってお世辞を言ってるんです。16節、先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え誰をもはばからない方であることを知っています、人々を分け隔てなさらないからです、とこんなふうに言ってイエス様がこの問いに答えざるを得ないようにしているのですね。イエス様は彼らの悪意に気づいておられます。18節にあるようにイエスは彼らの悪意に気づいて言われた。そして偽善者たち、なぜ私を試そうとするのかとおっしゃいました。偽善者たちをなぜ私を試そうとするのか、試すという言葉を聞くとこの福音書の最初の方にあった事件を思い出します。それはイエス様が荒れ野で悪魔の誘惑を受けになった出来事です。まあ、すでに一緒に読みましたがこの福音書4章にあったんですが、そこでは悪魔という言葉を使わずに試みるもの、まあ、試すもの、誘惑するものとなっていました。今日の試すというのと同じ言葉なのです。イエス様はファリサイ派とかヘロデ派の人たちに偽善者たちをなぜ悪魔のように私を試すのかとおっしゃっているのです。偽善っていうのはそういう意味があるのですね。さて最初にも申しましたように教会と国家という問題を私たちはどう受け止めて生きるでしょう。イエス様は皇帝のものは皇帝に返しなさいとおっしゃいました。皇帝に税金を納めることを認めていらっしゃる。しかし同時に神のものは神に返しなさいとおっしゃいました。そうするとこの世には皇帝のものと神のものと2つの領域があるということでしょうか。政治的な領域と信仰の領域を2つを区別してそれぞれに応じた対処の仕方をするようにということでしょうか。まあ、実はそうではないのです。イエス様は私たちのお金の使い方とか生き方を区別して使いなさいとおっしゃったのではないのです。来月にはクリスマスが来ます。イエス様がなぜこの世にいらっしゃったかを考えてみましょう。イエス様はなぜクリスマスにこの世にいらしてくださったのか、それは神の国を立て上げるためです。神様のご支配を明らかにするためにイエス様は地上にいらっしゃった。で、今まで読んできたようにお言葉を語り御業をなさってこられました。そして今日の場面はイエス様の受難週での出来事です。地上での最後の1週間での出来事、まもなくイエス様はこのファリサイ派などユダヤの指導者たちに扇動されて捕らえられ、それこそローマ皇帝の名によって十字架で処刑されてしまうのです。そのことをご自身で十分ご存知の上で今日イエス様が第一に伝えたかったのは神のものは神に返しなさいということです。神様のご支配があること、目に見えずとも全ては神のもとにあるんだ、これが第一です。その神様のご支配の中に皇帝のものも置かれているということです。この皇帝のもの、まあ、私たちの現実、社会のもの、政治のものというのは神様と相対する勢力同等のものとしてあるのではなくて、これも神の支配のもとにあるということです。この世界のすべては神様のもの、このことはイエス様は先週も先々週もお語りになっていました。この世界、そして私たちの人生のすべては目に見えて私たちのものみたいに見えているけれどもそうではないんだ、もともとは神様の葡萄園なんだと。葡萄園の主人は旅に出てて目に見えないから なんか主人がいないみたいに見えるけれども、そもそもは神様の葡萄園なのだとおっしゃいました。私たちを本当に支配しているのは皇帝ではない、他の誰かでもありません、他の何かでもありません、神様なのです。この支配という言葉で言いますと、なんとなくこう窮屈な感じがするかなと、ずっと何か言い換える言葉がないかななんてずっと思ってるんですが、聖書はこういうふうに告げてるんです。神様という人はその一人子を保うほどに私たちを愛してくださっている方だと、最初に賛美歌で歌ったように愛なる方なんだと、聖書も賛美歌もそう告げます。神様は善人にも悪人にも太陽を昇らせ雨を降らせる方だ、私たちのことをよく知っていてくださって、私たちの髪の毛一本までも数えていてくださる方、私たちに必要なものを時にかなって与えてくださる方、その方のもとに私たちはある。この方が支配してくださって、何にもない混沌のところに言葉によって光を作られる方、私たちの限界、私たちにとっては限界というところに希望を作られる方、私たちのかつては白黒だったようなつまらなかった人生に豊かな彩りを与えてくださる方、この方が私たちを限りない祝福で支配してくださっている。これが聖書の語る神の支配ですね。ですから私たちは誰をも恐れません。神様以外の誰からも支配されません。神様のものとして、神様の愛の中を本当に自由なものとして生きる、これがクリスチャンの自由です。自由さ、その自由の印として、皇帝のものは皇帝に遠慮なく返すことができるのです。ところでローマの貨幣には皇帝の肖像が刻まれることで、これは皇帝のものだと認識されたと申しました。それならば神のものには神の肖像が刻まれているはず、神の似姿が刻まれているはずです。神の似姿が刻まれた神のものとは何でしょうか。礼拝の招きの言葉で創世記一章の御言葉を聞きました。神様が最初に人間を作りになった時の場面です。神様はこんなふうにおっしゃった。我々にかたどり、我々というのは神様のことですが、我々に似せて人を作ろうとおっしゃいました。神様にかたどって、神様に似せて私たちは作られたというのです。ですから私たちに神の肖像が刻まれているということは、神のものとは私たちのことなんです。神のものは神にお返しします。私たちの命、私たちの財産、私たちの時間、私たちの能力、すべて神のものですから、神様にお返しして捧げて生きるのです。そうすればお返しした後、捧げた後は神様が良いようにしてくださる、最善を尽くしてくださる。神様は愛だからです。ここまでは皇帝に、ここからここは自分、残ったものを神様にではなくて、先月神学礼拝で小泉先生もおっしゃっていたように、私たちの持てるすべて、10分の10神様のものですから、すべてお返しします。その印として、目に見える形では10分の1を献金としてお捧げしているのですね。私たちは神のものでありながら神様から離れて生きてしまいます。神に背き、自己中心に生きることしばしばです。創世記以来ずっとそうです。そんな私たちを神様は探し求めること、愛することをおやめになりません。ご自分の愛の中に連れ戻すためにイエス様をお送りくださいました。神のものを神に返すためにイエス様は十字架にかかってくださいました。私たちの罪を引き受けてくださって、私たちを神様の祝福の中に連れ戻してくださる。そのようにして私たちは神の祝福の中をこれからも生きていくことができるのです。恵みを受けて新 しい週、新しい月もご一緒に参りたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたの似姿に作られました。あなたのものとして作られたにもかかわらず、あなたをないがしろにし、あなたに背いて生きる私たちの弱さをイエス様が引き受けてくださいました。どうぞ他の誰でもなく、他の何にも支配されず、あなたの恵みをひたすら受けながら過ごしていくことができますように。人生でいろいろなことがあっても、神様あなたがいるから大丈夫。そしてイエス様は必ずもう一度いらしてくださって、いつかこの地上の問題を解決してくださる。そのように地上にありながらも天国に生きる幼子のごとくに、あなたに信頼して生きることができますよう導いてください。そのためにも今から共に預かる聖餐を祈りを一つにしつつ感謝して受けることができますように導きをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美を捧げた後に聖餐を執り行います。賛美歌は賛美歌21の226番1節と3節です。今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて異想のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖餐聖定の言葉。 私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊とをもってこのパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と聖霊とともに支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。聖餐への招きの言葉。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は、確実でそのまま受け入れるに足るものである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。いずこの教会におきましても、洗礼をお受けになった方は共にこのパンと杯とを受けて、主にあって一つ交わりにお加わりください。まだ洗礼をお受けになっておられない方は、その場にあって聖餐式を見守っていてください。皆々様がナザレのイエスは主であるという信仰に進まれ、導かれ、ともども神の家族とせられて聖餐に預かる日の来ることを祈りつつ、願いつつ、私たちは先んじて聖餐に預からせていただく次第です。なお、パンと杯をお取りになりましたら、後ほどみんなで一緒にいただきますので、そのままで少しお待ちください。パンをお配りいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝をもってこれを受け、信仰をもって心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。杯をお配りいたします。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山に出かけた。故事に習いまして賛美を捧げましょう。先ほどの賛美歌21の226番、4節と5節です。
言葉の恵みに感謝して献金を捧げいたしましょう。 お座りになったまま奉献感謝の賛美をいたしましょう。21-62番です。唱詠賛美歌21-29番を賛美し、祝祷をいただきます。
ここでの礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後もとこしえまでもありますように。アーメン。
アーメン。